さあこんにちは。今日の例え話はマタイの中で、まあ、マタイの中いっぱいありますけどね、今日の例え話はあることでちょっと違うんだね。その終わり方ですね、皆さん気がつきましたか。あの40節でね、イエス様はこの悪いの二つですねに対して、そのブドウ園の持ち主、主人はどういうふうにするだろうかと聞いてたんですね。そしてその例え話の最後のことは、一応そういう周りにいる、まあ、パラサイ人たち多いと思いますけど、エルサレムにいる群衆の中の偉い人たちだと思うんだけど、答えますね。結局そういう悪い農夫たちは殺すんですね。だからこういう例え話の最後はイエス様の言葉じゃなくて、その聞く人の方からまあ、終わり方あるんですね。その後でイエス様は42節からなんとなく説明してるんですけどね。でも大事な部分はその41節です。そしてイエス様の言葉じゃないです。英語の聖書を読めば、奥の聖書はイエス様の言葉だったら赤い字で書いてる聖書はありますね。特別に違う色で書きます。そういう聖書ありますね。だからこういうところで読めば、41節は不思議にイエス様の言葉ではないです。不思議です。またそのちょっと前のもう一つの例え話も短いのあるんだけど、それも同じような終わり方ですけどね。二人の息子、一人は働きに行く。もう一人は働きがない。まあ、食い改めて働きに行く。じゃあどっちはそのお父さんの希望通りにしたんですかっていうことは、その、まあ、働き行くぞ、そういう言葉も聞く人と答えて例え終わるんです。これは珍しいよね。他には他の福音書に一箇所ぐらいありますけど、大体はイエス様は話す、最後まで話す、説明する、まあ、説明あれば、ここは違う。それで今日の礼拝のやり方ですけどね、今日のメッセージのやり方で、ちょっとお願いがあります。ちょっと変わってることちょっとやりたい。やってもいいですかね。先生やってもいいですね。何のことかまだ言ってないからね。言えないんだね。はい。実は今日の、メッセージのやりながら、私は一人だけでやるんじゃないです。手伝ってもらいたいです。そしてそれで質問いくつか用意しました。そしてそれは正しいと思えば、まあ日本で大体は、丸ですね。そしてそうじゃなければ×。じゃあ質問の時に皆様に答えてもらいたいです。これは正しいですから、皆さんは丸、はい、小読みしますか、それ嫌だね、×しますか。子供たちやりたいよね、やりたいでしょ。まあそれは子供っぽいでね、まあそういうのも難しいだから、ちょっと用意しました。丸、×、これはちょっと子供っぽいですけれども、みんなさんの部分になりますよ、今日は。そして、これは後で、まあ、教会学校使ってもいいですよ。ね、残りますからね。まあ、この講談から二度使うかどうかわからないですけどね、みんなさん許すかどうかってあります。でもみんなの部分になりますから。そして余るほどあります。お願いします。どうぞ。はい、先生4枚ぐらいですね。お願いします。はい、丸パス。はい。はい。じゃあ、最初の質問です。今、こういう例え話読みましたね。そして、これは、有名な例え話ですか？どうでしょうか？有名ですか？皆さんの答え見たいですよ。子供たちもやりたかったらやってもいいですよ。この話は有名ですか？やりたくない人はこういうふうに分からないで、こういうふうに、こういうやり方もあるんですけど、有名ですかね。はい、じゃあどうですかね。×の一つあるんだね。×二つ。面白いね。まあ、少ない方によく聞きますけどね。奥さん、これどうして有名でないと言ってるんですか？ちょっと手伝ってください。イエス様、こういうふうにしましたよ、ここで。どうしてですか？あまり聞いてくれない。それはあまり聖書読んでないからかもしれないけどね。竹柳兄弟はどうしてですか？
ポートロストみたいにそんな一般には知られてない。
そういうことですよ。一番有名なのは多分ホト息子でしょうね。昨日かなりに聞きまして、それを一番だな。二番目ぐらいは種まきの例えか、それとか岩の上に家建てる人とそうじゃない人とかね。ここはそんなに有名じゃないんだけど、多分でね、斉藤先生は有名であるべきだという意味でマルスタンだなと思いますね。だからどっち、本当に聖書の全部大事ですから、やっぱり丸ということも言えるんですね。でも罰のこともわかるんですね。はい。まあそういうことですね。実はマタイの中で多いです。そして、これは終わりの方の、まああとで25章にありますけど、これはイエス様エルサレムに入ってから、三つの例え話はあるんですね。その真ん中のね。だから大事でね、エルサレムとかユダヤ人の将来とかそういう関係で、大事だから、まあ有名であるべきだね。ということを言えるんだね。でも、それもわかる。はい、次に行きます。この例え話はイエス様説明しましたか？他の例え話を思い出して、13章には例え話いっぱいあります。種まきの、あるんでね、弟子たちは説明を求めるんですね。そして説明してくださる。その種はこういうものです。あの種はこういうものです。また、毒麦のこともそういうふうに説明して、説明してないのもあるんだけど、ここはどうでしょうか？例えば、この主人ですか、そういうブルエン持ち主は誰であるかと書いてありますか？書いてないね。というのは説明ありますか、説明ないですか、どっちですか？はい、どうですかね。お、お、中川先生いいことにしました。丸にしました。どうしてですか、中川先生。説明があるということは、ある意味であるんでね。どうしてですか？
全部はないですけれども、43節に神の国にあなた方から取り去られって言っているのに、この葡萄園のことが神の国だっていうことはここで全部は言ってない
。いい言葉気がつきました。そうですね。そしてそれ分かれば結局全体分かってくるんだね、大体。そしてその42節のもう説明になると思いますね。旧約の引用ですね。結局そういう石は捨てられて、石はそれはなんとなくその殺されたのは息子さんみたいですね。そういうことあるから、それも説明の部分になります。だから丸と言えるのね。ある意味で×、ある意味で丸ということですね。はい。まあ簡単に説明しますね。その土地の持ち主は、それは天の、父なる神様ですね。ブドウ園というのは、今中川先生言ったのように、それはイスラエルのことですね。そしてその農夫さんたちは、それは42節と思うんだけど、やっぱりそういうリーダーたちですね、ということは、彼に対してあるから、そういう説明になる。しもべというのは、何回も出てくるね。二つ、最初のグループ、後のグループというのは、やっぱり預言者ですね。旧約聖書の預言者の例えにしてるんだね。イスラエルに救わされて、そして殺されたりとか言葉、メッセージ聞かなかったんだね。そしてその息子というのはやっぱりイエス様のことですね。だからそういうふうに説明はそこまで書いてないけれども、まあ大体説明してますね。うん。そしてもう一つはその、他の41節でね、41節には違う農夫に貸し出すというのは、それは教会ですね。現代私たちのことです。ユダヤ人だけの信者ではなくて、イスラエルにいるだけではなくて、これから教会のこと、16章にはっきり書いてるね。だからそれは他の農夫たちは、それは教会のことですね。まあ、そのぐらい説明すればいいですね。はい。第三問です。はい。次はですね、こういう例え話は聖書の中で多いですね。マタに多いです。じゃあ、世の中も例え話は大事にされていますか？聖書の例え話じゃなくて、一般的に例えにすることは、いろんなところの中で、学校の中とか、また、まあ、教育の中、また会社の中で、例え話のは、現代は大事にされていますか？どう思いますか？変な質問だね。わかりにくいね。うん。だから結局、キリスト教の聖書以外には、例え話は一般的に 使われていますか。どうでしょうか。丸、バツ、それとかこれぐらいでね、どっちにしますか。丸、丸、丸、ああ、そうだね、分からないね。はい、バツもある。はい。じゃあ、みんなさんのこと聞きたいんですけれども、私は丸と思うんだね。結局、難しいことを説明するためには、テレビでも、いろんなことでも、科学の番組でも、これは何々のようですということはある。あともう一つ、今日持ってきた本のちょっと見せたいですよね。2冊持ってきましたね。この1冊目は本当に子供の本みたいですよ。私見る。題は英語で書いてるんだけど、ビス。ビス株式会社。これは何のこと？変な本ですけど、けどこれの本は結局会社のやり方はビスたち集まって会社作ったのに例えにする。そしてそれはどんぐりはどういうふうに使うか。どんぐり借りるないかとか例えにして結局それはビジネスの紹介 の, やり方のことでね例えにしてるんです。そしてもう一つの本はこれですけどストーリーテリングですね。まあ昔話なんで話ですね。いろんな例えば分かるようになってね、いろんなグループの中で大事ですよということで、だから結局聖書だけの例え話じゃなくて現在はいろんなところで大事されている、特にビジネスの世界の中でやり方を書いている本いっぱいあります。それはいいことですか。どうでしょうか。聖書と違うんだね。だからちょっといいかどうかわからないんだけど、こういうことですね。例えにすればわかりやすいから例えもっと使いましょう。また覚えやすいから使いましょう。でもあのような影響は教会にはいい影響は 逆流入みたいで悪くなってる。現在のもう一つの本持ってきましたけど、これは神学の本ですけど、でもこの神学というのはネガティブ神学ですね。物語神学というのはもうイエス様の説明話の中からとか物語の部分は大事にしましょう。そこまで賛成です。でも気をつけなければローマ人の手紙とか勝利の濃いところはそれはちょっと分かんない、みんな覚えないから現代の人間に合わないから物語だけ大事にしましょうという間違いと教えた。例えば大事ですけれどもそれだけじゃないね、聖書は。だからこれは大きな話題です。そこまでしましょう。はい、聖書に戻りましょう。リスの本読みたい人いればあります。英語ですけどね。はい、次です。次の第4問ですね。はい、ここには3つの例え話あります。本当は最初はその2人の息子の例え話ですね。鳥は食い集めててそして働きになる。それはイエス様の説明で、それは修税人とかいろんな罪深い女の方とか、結局悔い改めてバプテスミハネのメッセージ聞いてて、イエス様のメッセージ聞いてて悔い改めてて、イエス様信じてでも悔い改めない のはそれはやっぱりパリサイ人たちとかね、そういうことはある。それから今日読んだ箇所とまた22章に入ればもう一つあります。王様だね。そういう息子のために結婚する息子さんかな、そういう何かするんですから、でもみんな行かない、そういう例え話ですね。3つ続いてるんです。じゃあどっちがいいですかっていうのはね、まあ1つの例え話1つだけで勉強すればいいですか、それとか3つとも一緒にすればいいですか。まあ丸×になるためには一つだけ勉強したかいいと思います。それとか逆にそれはダメですと思う。どっちがいいですか。判断しにくいね。これはこうだね。はい、丸××多いな。一つだけで勉強するのは×ですね、大体ですね。まあみんなに 僕さ兄弟は一生懸命勉強してるからね、どっちにしますか、みんなと一緒にしますから、ね、そうですかね、家内は何もあげてないからね、どうしてでしょうね、罰にしたの、okay、 はい、はい、まあ理由は多分でね、結局流れは同じ内容とか関係あるのね、こういう関係と思うんですよ。最初の二つは結局イスラエルのリーダー悪いですから、イスラエルから神の国のことはなくなってしまう、これにならないんですよということは、二つはとても一生は関係深い。三番目はなんとなく個人的な責任ですね。最初はグループとして悪い悪いからダメ、でも22章に入ると王様にインビテーション、招きがあってて、でも行かない人がいるとか、そしてある人は言ってて、本当の使う服ですね、べき服を使ってない、だから一人一人の信仰の食い止めの責任ということは強調されている。だから3つとも一緒にすればだけど、でも一緒にするのは丸にするの問題もあるんじゃないかな、長くなる、それがいっぺんにはできない、それでは、この人たち、どっちの例え話してるかとかね、うん、まあ、そういう問題ありますからね。だから、両方できるんだね。はい、次行きます。もっと面白い質問あるかな。はい。じゃあ、今日の読んだ例え話は、長いですか？詳しいですか？どう思いますか？それとか、他のものと比べてどう思いますか？長い、詳しいと思う？それとか、そうではない。まず罰どっちにしますか、皆さんどうですか、わからないな、長いですか詳しいですか、どっちでしょうか、お、よかった、分かれたんだね、はい、分かれてよかったね、はい、文子先生は罰にした、長くない詳しくない、どうしてですか、
単純に考えてちょっとそういうふうにしましたけども、
はい、他の例え話と比べたら長くないのね、
はい、でも、まあ、それもどうかなと思いながら、もっと短いのもあるかなと思って、
そうだね、
でもちょっとそこら辺は分からなかったので、はい、まあ、とりあえずちょっと長い例え話を考えて、それよりもちょっとは短いかなと思って、
はい、そして丸は詳しいと言ったのは誰だったんですか、もう一度丸見せてください、丸言った人はね、一番前に座っているのは一番大変今日ですね。どうしてですか？長い、詳しいと思っているのは。はい、そうだね。はい。まあ、かなり詳しいですね。一番最初、33節、ちょっと見てくださいますか。この例え話は、マルコにもルカにも出てるんですけどね。でも一番詳しい書いてるのはマタイです。そしてそれ目立つところ一つはその33節ですからね。結局ブドウ園持てて農夫に貸し出したということだけはマタイ・マルコに書いてる。ここはもっと詳しく書いてるんですね。結局その周り、ブドウ園守るためにいろんなことするんです。そういうことを詳しく書いてるのはここだけでね。実はそれは旧約聖書の引用です。イザヤの五章の中でイスラエルについて同じこと書いてありますね。そしてこれは詳しくマタイに書いてる理由は多分でね、マタイは教会とイスラエルの関係は特別に関係説明してるから、だからこの旧約の意味を詳しく説明して、あんなにイスラエル大事にされたんだけどこういうふうにダメになったっていうことがここでマタイで見えるんだね。だから詳しい部分は間違いないあります。だから私は、まあ、罰わかるんだけど、丸のがいいかもしれないと思いますね。はい。第6問です。この例え話は、厳しいですか？それとか優しい話ですか？またその後の言葉も入れてね。優しいですか？それとか厳しい。どっちですか？裁きの内容ですか？とか。厳しい。まあ、厳しいですかと聞きましたね。厳しいですか？厳しい、厳しいですか、この例え話は。 ふむこ先生まだ決まってないかな。ゆきくんは両方挙げてるからわかりません。はい、厳しいでしょうか。まあ、一人一人聞きたいんですけれども、一番厳しい人を思う人は41節じゃないかなと思いますね。私はかなり厳しいと思うんです。そして41節は一番厳しい、イエス様の言葉じゃないですね、うん、そしてどうしてあんなに厳しいかとかね、不思議ですよ。本当に裁きの言葉、まあ、41節ちょっと見てくださいますか。その直訳の方が分かりやすいですけどね、その悪党ですね、とても悪いグループです、悪いノフたちですね、書いてるね。そしてその殺し方とか、その情け容赦なく殺すとね、これを直訳すればこれも悪という意味入ってるんです。悪人に悪に殺す、結局当たり前で彼は悪、悪い、ひどい、だから彼の殺されでもそれ同じように厳しくという言い方です。でもイエス様の言葉じゃないよね。だからイエス様そういうふうになるのはもちろん分かってたんですけど、どうして彼は自分についてなんとなくそういうふうに言うか、それは後で聞きますけどね。はい、次、今度は第7問。このところはまあ厳しい分間違いないあるんです。他のところと比べたら、他のマタイの中でそのパリサイ人とまた祭司長に対する、また律法学者に対することでね、他のところの方がこれより厳しければ、これはそんなに厳しくないというふうになるかもしれないね。だからさっき誰か罰かもしれません。どうでしょう、どう思いますか。他のところよりここは厳しい、丸、罰、どっちですか。他のところよりこれは厳しく書いてると思いますか。丸、罰、これ難しいね、これはやりたいね。はい、
マタイの中でですか。
マタイの中で、そう、
そういう前提ですね。
そう、だからこういう箇所のはっきり言えば、21章の前の言葉と比べたらどうでしょうか。また21章はエルサレムに入っているイエス様の後のものと比べたらどうでしょうかということですね。そういうふうに答えになりますけどね。はい、まあ、ある意味で他のところより厳しいと言えるんだ。というのは、21章にエルサレムに入る前のイエス様はパリサイ人たちに立ち向かっているところいっぱいあります。でも、もうあなたからあなたからあなたのリーダーも通してもうダメですってなってる、そこまで書いてないですね。まあ偽善者という言葉は15章に1回ぐらいあるんでね、また12章に1回ぐらい偽善者だと書いてるんだね。でもこんなにもうイスラエルはあなた方が悪いからもうダメだということはここからです。21章に入っててイエス様すぐどういうことしましたか。神殿の中のまあそういうお掃除みたいなことをやったんだね、悪い人たちを追い出して。でもこの後でますます厳しくなる。23章一番厳しいです。だからここじゃないでね、23章は偽善者偽善者偽善者というのは7回書いてるんだから、それと比べたらここはそんなに厳しいではないから罰っているんだね。だから両方言えます。難しい質問でしたね、すみませんでした。はい、次いきます。この方が分かりやすいかな。この例え話は農業の関係でね、マタイの中で農業の関係の例え話多いですか、少ないですか。多いですか。全体的に福音書の中で農業の関係が例え話多いですか、それとか違いますか、どっちですか。種まきのことでしょう、毒麦のことでしょう、やっぱり多いよね、農業の関係。私は魚釣り好きですから、魚の話は大好きですけども、イエス様の例え話の中で魚の関係の例え話いくつありますか。一つだけですね、もっと欲しかったなんてもう言えませんけど、そういう大きな網ですか、このいっぱい引っ張っていく世の終わりの砂漠の例えにしてると思いますね。いい魚と悪い魚とか、そういうな網であるんだ。それ13章にあります。短いです。でもほとんどは農業ですね。だから農業多いです。じゃあ次はもう一つ。 それに関係している、これも第8問の部分ですけど、エルサレムの中でイエス様はこういう例え話話してるでしょ。エルサレム上がってからこう言ってるんだね。農業の中心ですね。農業のことはエルサレムの中で、市内の中でいっぱいやってるんですか。山の上でしょ。外に行けばブドウ園とかオリーブ山ありますからね。でもエルサレムの中で話してるから、これはエルサレムにふさわしい例え話ですか。疑問出てきましたか。まあもちろんイエス様の例え話ですから間違えてないですからね。そういうね、間違いない丸ですけれども、でもそれだけ答えになりませんね。どうしてこれは農業の関係、エルサレムの中で話してる、何でしょうか。はい、これは誰に対するんですか。パラサイ人たちとレビ人か、まあ、そういう祭司長たちですね。彼らは農業に関係ありますか。エルサレムに住んでるでしょ。関係深いよ。お金持ちになっているリーダーたちは土地を持ってるんですよ。エルサレムに住んでるんだけど、彼の土地どこにありますか。エルサレムじゃないですよ。あっちあっちあっち。この例え話は、その土地の持ち主は遠くまで行きます、出かけます。自分でコントロールできない、もう農業はやってない。あれはそのパラサイ人たちみたいですよね。エルサレムに住みながら自分の土地、ふるさとの、まあ、そういうガラダヤまでかもしれません。まあ、それとかユダのベツレヘムの近くとか、誰かに貸し出しているのは多い。そして、彼らはどういうふうに金持ちになっているか、結局それを収入が戻ってくる季節になるときに、払ってもらわなければ大変困る。ということで、41節の答え分かってきます。イエス様は、彼は私の欲しい答え出してくださればいいんだということじゃなくて、全部ご存知でしたから、このようなことで結局そういう収穫の時期になってても何もくださらないというのはひどいものだ。その持ち主の子供を殺すということはひどいだけど、でも彼らは41節の答え、注意深く見ましょう。彼らはどういうんですか。その悪い人たちは悪いであると同じように彼らは遠慮しないで殺す。そしてどうするんですか。そのブドウ園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸し出すね。そしてこれは原文の順番に読めば、一番最後になっているのはそういう収益の、払ってくださるということが一番最後にあるんだね。彼の心はイエス様はもちろんご存知でしたから、そういうふうに答えるのは間違いないということだね。はい、だからこの例え話はエルサレムに住んでいるパリサイ人たちにぴったりですということですね。だから聖書を信じてないので自由主義者はこれを読んでて、あの世の人たちはそういうふうに答えはずじゃないですよ、彼はエルサレムにいるからここまで詳しく話す、そういうことはありえない、だからこれは誰か救った話です。いや、そうじゃない。エルサレムにいる人たちにぴったりだったね。あんなにその子供を殺すまではしましたから、そういうことで体が悪いですと書いてないです。払ってないからダメだ。だからエルサレムのお金の大事にする人たちに、パラサイ人たちはお金のためにやっぱ神殿の中で何やったか、結局お金のためにやってるんだね。あのようなことですね。ぴったりな例え話です。はい、第9問です。はい、42節にはイエス様は旧約聖書を引用しました。またある意味でその33節にも旧約に引用あります。はい、そしてもう一つもあります。もう一つあるのは40節ですかね。もう一つは44節ですか。それも旧約のからですね。その石の関係でね、石の上に 落ちたら、また石はその人のために落ちたらとか、それは旧約ですね。だからこういうところで少なくても3つあります。じゃあマタイの中で旧約の引用は多いですか少ないですか。簡単だね、はい、みんな同じに多いです。じゃあこういうところは他のところより多いですか。まあこれ難しい。マタイの全体考えてて多いですか。ここは多いですか。他のところより少ないですか。まあ、両方答えできます、この場合はね。例えば、イエス様の試みにあったときには、旧約聖書を引用しましたね、3回。ここも3回。言ってるんだね。他に調べたら面白いの、いくつか見えます。でも大体見てたら、まあ、イエス様は、間違えた教えとか、その人たちに対して引用が多いです。パラサイ人たちに対して、またサタンに対して多いです。だからここも多いですね。他のところより多いと、そうじゃないか、あまり見えないんだけど、多いです。はい、次いきます。11問。石のことですね。イエス様は42節ですね。家を建てる人は、その見捨てた石ですね。それはその一番大事な石になってて、それはイエス様のことですね。ご自分のことに言ってるんだね。そういうなるんです。じゃあ、昔の工事には石はよく捨てられたんですか。まず、どっちでしょうか。この石はダメですから捨てましょう。この石はいいですから使いましょう。そういうことが多かったですか、少ないですか。まあ多かったですか、少ないと思えば×。どっちでしょうか。基本的にはこれだね。わからないね。皆さんやったことない。私もわからない。わかりません。でも大事のは何でしょうか。結局捨てられた石は一番大事なとこに使うようになる。それは不思議に見える。だから普通は捨てられた石はあのまま捨てられたんだね。だけどイエス様はそうじゃない。そういう詩篇118編の引用でそう書いてるのね。それでちょっと私は大工さんの、まあ、息子ですから私は木今日持ってきました。
いいですか。ちょっとすみません。変わってる願いです。すみません、はい、この木見てて石じゃないですけれども、この木は本当に建物に使うかどうか見てもらいたいです。特に大工の上手な男の方に見てもらって、どう思うんですか。これは素晴らしい木ですか、それとも問題ありますか。どうでしょう。理由見える。これどう思いますか。この木の節が多いからダメだね。でもパラサイ人たちはそういうふうにイエス様を見たんじゃないかな。あ、安息日を持てない、あ、手洗ってないで食べてる、あ、それもやった、それも、あ、それもやった、で、罪を許すって言って、それを神様にせできない、イエス様にできない。不思議なのは彼は専門だったんだね。結局彼の見方はもうダメね。本当の不思議ですよ。もしかしたら表面だけかもしれない。
いや、まあこれは本当の不思議ですけどね。
でも小さいじゃないかな。イエス様にはこういう問題点がないですね。どうですか。大田先生一緒に行ったらこの木はどうでしょうか。あ、これも不思議、不思議ある。でもそういうふうに見るだけではダメですよ。まあこれもあるからね。これはダメね。本当の大工さんはどういうふうに決めるか分かりますか。まあ、重さあります。また年輪に。ちょっと見てて。ではどっちが細かいか。どっちが細かい。
こっちが
細かい。
場所にもよりますよね。そこで。中中心とで。
あ、そう、木の中心でね。だから先生こっち選びますね。
そうですね。
でも先生これは間違い。いいかもしれない。これは軽くて。いいですから、電輪は大きいから、これは実はアメリカの、多分アメリカからだから、雨が降らないところ、あ、これは雨が降る多いところ、シアトルとかその辺だね。こっちは雨が少ないところでいいです。ある意味でこっち、ある意味でこっちに、こっちは今細かいのは丈夫ですけれども、首打つときには息が入りやすい。こっちは息が入らない。でも、結局人間は間違いするね。パラサイ人たちはイエス様を見てて間違えたんです。もう一つの大事はこれです。
皆さんは木を買うときにこうしますか。どちらもするのかな。ちょっとだけ曲がってるやつ。こちらどうでしょうか。大体は早く育つのは曲がるの多いです。割り当たりそうです。曲がってる。でもパラスミトたちをイエス様に言ってて、イエス様は曲がってると思ってたんだけど、本当に曲がったのは誰だったか。彼らだったんですよね。彼らは律法を一生懸命勉強してますます不審のこととか表面のこととか、また曲がってる目でイエス様を見てる。イエス様は安息日は完全に守らなかったのように見えるからダメだ。自分の罪を認めない。自分で曲がってる人は他の人曲がってると見えません。だから結構間違いが多いです。関係ない話になっちゃったかな。
はい、次行きます。もうあまり動くないようにします。もうメッセージはもう時間がないです。はい、次はね、はい、教会についてここ書いてるでしょ。その大事な44節ですかね。あ、いや違う、43節ですね。神の国はあなた方から取り上げられ、神の国の実を結ぶ国民、まあ、国民と翻訳してるんだけど、他の聖書には民族、まあ、ユダヤ人以外の民族という意味より多分教会の中でいろんな民族が入ってるから、英語の翻訳にはここではネーション、国と翻訳ありますし、もう一つは people、 その方が正しい、民族だね。結局イスラエルは中心だけぐらいの時代も終わってるんだよ。これから違うに貸し出します。これは教会のことですね。じゃあこういう質問ですね。教会についてマタイの中で他に書いてありますか。書いてるか書いてないか。他にはまるか×。教会のことをマタイに他に書いてありますか。ありますか。これは簡単だね。はい、まるまるまるまるですね。はい、じゃあ今度難しい。マタイの中で教会について詳しく書いてるか、どうでしょうか。マタイの中で教会についていっぱい書いてるかどうか、とかね。いっぱい書いてる？書いてない？どっちでしょうか。どうでしょう。どっちに判断しにくいね。さっきのキーの選ぶと同じよね。どっちでしょうか。はい、ゆきくんまた両方挙げてるのね。はい、教会について詳しく書いてるんですかね。斉藤先生は挙げてない。一生懸命聖書を見てるからその方がいいですね。はい、まあある意味で×、ある意味で丸。すみません、今日ばかりそれだけです。×というのは、教会という言葉は16章の時に1回しか使われていません。そしてここでは他の国民とかね、それは教会の意味ですから、それは2箇所だね。だから言葉だけですれば2回しかないから、うん、多くない。でも他の意味で言えば5章、クリスチャンの生き方、三条聖教、迫害、多い。もう一つ多いのは18章ですね。三条聖教5章6、7だね。18もそうですね。教会の人間の関係とか、兄弟許し合うとか、あのようなこと詳しく書いてるね。やっぱりそれは信者たちの関係ですね。現在にももちろん大事な教えですね。間違いない。そういう意味で教会という言葉はあまり使われてないんだけど、まあ大宣教命令は誰のためですか。教会のためでしょ。主の祈りは誰のためですか。やっぱり私たちのためですね、うん、そしてそういう意味で丸んだね。多いですよ。はい、もうそろそろ終わりますけれども、43節見てくださいね。もう一度、結局イスラエルの代わりに教会になるんですという予言ですね。43。でもそれ以外には教会のやり方とか教会のについて他の大事な教えが43節にありますか。それとかない。イスラエルの代わりでそれだけ大事です。いや、他の意味もあるでしょう。どっちですか。43は教会について。今度はトモキ君は両方開けてる。 その方が正しいかもしれませんね。でも43節の中で教会について何が学べますか。まあイスラエルの代わりになる今の時代でね、将来はイスラエルもう一度信仰を持つようになるんだけど、でも今の時代の中で代わりになる以外には他のメッセージありますか。どういうことでしょうか。私はあると思うね。あると思う。そしてそれは何のことというと、結局国民というなるのはグループ意識持つ教会です。バラバラの一人一人は自分勝手にやってるではない。結局その教会というのはその仲良くする。そして18章はそういうテーマですね。基本的には罪を犯すときには許してもらうとか、やっぱりグループ意識のことを教会は大事にされてるんだね。そういうことがはっきり見えます。そしてもう一つはここに大事なのは身を結ぶ国民と書いてあるね。だから教会何のためにあるのか。結局そういう農夫さんみたいにやっぱり主のために身を結ぶんだためですね、なんかそれは何の意味ですか。伝道したら大きくなって大きい教会建てるという意味だけではないと思うんだよね。忠実でありながらその土地の持ち主父なる神様の御心にかなって本当に神様に従いたい心を持ってて身を結ぶようになる。そのために私たちはいます。人数ではないですけれども、忠実にイエス様に従って身を結ぶようになります。御霊の身の意味も入っているだろうと思いますね。そういう意味入っているからやっぱり大事な教えがありますね。私たちはそのためです。それね、ちょっと関係あるかなと思うのは、黙示録の22章と3章開かなくていいですけど、7つの教会あるんだね。7つの教会どうですか。問題のある教会多い。でも区切られてみれば約束素晴らしい、ある勝利者に信仰にある人だね。そして結局教会はダメになることもあるって書いてあるね。それは金沢教会について言ってませんよ。言ってないよ。金沢教会ライオル企業みたいですと言ってませんよ。でもイエス様はそういうふうに言ったんだね。そして教会史見ればダメになった教会はいっぱいあったんだね。トルコ、現在トルコには教会ほとんどゼロだね。クリスチャンはちょっと100人ぐらいいればいい方です。あの地方の7つの教会でしたよ。今ない。いろんなヨーロッパの国々でももっと前福音派の教会多かっただけど今減ってるとか、いろんな問題あるんだよね。だから結局正しくしなければ、聖書を正しく教えなければ、パラサイ人みたいに裁かれることが教会にもある。聖書を教えるんだね。それ金沢教会言ってないだけどね、もちろん違います。はい、最後にまとめですね。まとめ通して2つの質問があります。1つ目はこれです。この例え話は日本で教えにくいですか。教えるのは難しいですか。日本で教えにくいですか。ブドウ園の話は、ブドウ園というのはイスラエルでしょう、日本じゃないでしょうとか、いろんな、旧約聖書の引用のはこの箇所に3回ありますね。日本で教えにくいですか。まるっと言えるんだね。みんなもうやめましたか。もう疲れたぐらいは。はい、まあもちろんみんなも分かったね。ある意味で丸、ある意味でバツ、ね、やっぱり難しいというのは文化違う、時代は違う。現在日本には農業の関係のことをやってる人そんなにいない。それで分かりにくい。でも日本と似てることはあるんです。土地を貸し出してることが日本にも多い。そして人は土地を貸し出している大体の場合には結局利益になるために貸し出しているのね。そして払わなければ、それはひどいですね。裁判になってて何か大変になるのね。なんかそのようなことは日本でわかるはずです。土地の関係のことを話せば、ここは谷に来るかもしれません。自分の家の境あるでしょ。隣の家ははっきりしてるんじゃないかな。アメリカで曖昧の多いよ。 中では特にね。で、うちの土地はまあ大体この辺だね。誰かの家は、私の家も小さい家がありますから、それもそうですよね。森の中でも線ありますけれども、まあ大体はこの辺、まあこのぐらいはどっちかのわからないんだね。まあこっちの木をうちの側でまあ切ります。まあそれは失敗して、向こう側だった。わからない曖昧だね。日本はちょっと1センチ、2センチでももう大限界になる。ここもそうです。結局自分の土地に対する考え方は日本で大きいから、そういうふうにここ話せばいいんじゃないかな。石と木についてはね、話さなくてもいいです。というのは、トネリストの土地を奪い取ってとか、その枯れてるお金は払わなければ、ひどいものですとか、ね。そして基本的にはここの箇所を教えているのは、パリサイ人たちとは、まことの神様の信じてるはずです。それのために身を結ぶはずです。旧約聖書を持ってるはず、持ってるんです。イスラエルはあんなに、その33節に書いてるように、壁があってて、塔があってて、夜のホテルに守られて、それでも身を結んでないというのは、あんなに素晴らしい土地があるのに身を結んでないのはひどいじゃないか。信仰がないというのはね、あんなに悪いです。日本の土地も綺麗なところ多いです。本当に美しい国です。いろんな神の恵みがあります。でも実を結んでるでしょうか。持ち主を無視してるんじゃないかなと思いませんかね。白山に登れば何があるか。神社です。神社というのは何でしょうか。まことの神様の代わりにあのところにいるのあんまり、まあ、きちんとあまり本気にならないの神様がいるから、まあ、お正月にちょっと拝みますから、今年は問題にならないように、事故にならないようにとかあるんだけど、でも基本的には真剣に考えてないこと多い。あの世のことこの例え話から話せるんじゃないかな。そうするべきと思う。じゃあ最後に、あまり関係ないように聞こえる質問があります。私はあまり歌いません。それで有名ですね。でもこの歌があります。英語の歌です。聞いたことあるかどうか聞きたいですね。これからマハを歌います。珍しいね。はい、できる限り。 This land is your land, This land is my land, From California to the New York Island という曲聞いたことある。若い子はないね。はい、みんな罰か。まあ私歌い方は変だから聞きたくないっていうみんな言ってるのね。金井はどっち？知ってます。あ、他に知ってる人いますか？誰もいない。英語ですからね。はい、じゃあ金井に二人で歌いますか。嫌だね。はい、まあこの曲はね、1967年にはアメリカのグループね、ピーター・ポール・アンド・メリーというグループが日本に来まして、この曲を歌いました。内容は何ですか?This land is your land. この国、この土地はあなたのものです。This land is my land. 私のものです。という曲ですね。そしてアメリカ版には、それはカリフォルニアからニューヨークまでってことね。カナダ版だったら、東海岸のノーバスコーシャ州からバンクーバー州まで。そのピーター・ポール・アンド・メリーは、そのグループは3人でね、日本に来た時に歌ったのは、あのままでアメリカ風に歌ったでも、第2回には、こういうふうに歌ったね。From Hokkaido to Kyushu Island って言った。1967年は沖縄はまだ日本に戻ってなかったから。そういうことだね。だから結局、その曲の作った人は、やっぱり仲良くしましょう。これは私たちのものです。それでプライド持つとか、これは私たちの国ですということはね、そういう教科あるのね。最近は、東日本の大災害で、福島版とか東北版もできたんです。インターネットで見たら聞こえるんですよ。ある日本人は出したんだね。そしてその中で、from Hokkaido to Okinawa Island と書いてる。沖縄書いてる。そしてもっと詳しく書いてるのはこういうふうに書いてるんですよ。うん。From 福島。福島から to 釜石。そしてもう一つ書いてるのは From 気仙沼 to 石巻。そしてその歌出しながら、 YouTube で見てるのね、綺麗な東北の映像があるので、そういう有名な桜の木があったりとか、結局それはまあ英語わからない人でも日本語で書いてるんですからね。結局この国は私たちのものです。私たちのためにあります。あなたのもの、私のもの、仲良くしていきましょう。ある意味でいい曲、大人気ある。でも基本的な問題はあります。この国、アメリカであっても、カナダであっても、日本であっても、主のものです。だからあの言葉作り変えれば、This land is your land じゃなくて、This land is borrowed land。わかりますか ?Borrowed というのは、借りてると。この土地は借りてるんだよ。まことの神様、借りてる。貸してもらってる。それで身を結ぶためにある。そして、また土地だけじゃなくて、This land, だから This life, この人生、この命も貸してもらってる。This life is borrowed time. それは主のためにある。だから主のために使ってるかどうかということだね。そういうことも言える。基本的にはパラサイ人たちは、そのイスラエルのリーダーたちは、自分の責任は満たせてなかったので、自己中心になった。それでイエス様を信じなかったのね。そういうふうにならないように、また日本はそういうふうになってるってね、現在アメリカも大体そういうふうになってる。世界中そうなってる。うん、私たちは主の持ち物だと忘れていけません。命であっても土地であっても何でも主のものです。この例えば所有者じゃないかなと思う。はい、じゃあ最後にもう一つ聞きますかな。今日のやり方は教会の誘拐にやったらやってもいいですか。まずこういうやり方は、流派では、まあ、このぐらいかな。このふうに、こういうふうにみんなと一緒にやるのは、いいのか流派、たまにはかな。はい。やってもいいですか丸、あげてくださる。罰、痛くない。はい。お祈りしましょう。はい。お祈ります。天のため、天のお父様、今日はちょっと変わったやり方ですけれども、でも私たちはあなたの持ち物です。この土地、この国、この命、あなたくださったからです。感謝いたします。どうか日本にいる本当の教会は、ますます身を結ぶように導いてください。特に金沢で私たちを導いてください。人数のことじゃなくて、ますます忠実にあなたに従って、身を結ぶように導いてください。教会のあることは感謝いたします。昔はイスラエルだけでしたけれども、今は違います。感謝です。主どうか、この教会はますます持ちられますように、この総会に向かっていることもあります。それも、今度の一年の計画のことも導いてください。あなたにもますます身を結ぶようにお願いいたします。主イエス様の御名によってお願いします。アメン。